おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。この時間は富山県よろず支援拠点コーディネーターの天野義美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週は小ロットの商品開発というテーマでお話しいただきます。お願いします。
はい。個人事業主や小規模事業者さんの商品開発では大企業に比べるとロット数が少ないのが特徴です。
はい。
ロット数が少ない場合、パッケージや広告にあまりお金をかけられないという問題が出てきます。
はい。
この場合、パッケージを家庭用の印刷機で出したり、既製品の箱などを購入し、ある程度手作りすることが多いのですが、手作り感を出しすぎるとその商品の信頼度が下がり、マイナスの印象をお客様に与えてしまいます。
はい。
そこでよろず支援拠点では、手作りではあるけれどきちんとした商品に見えるような工夫ポイントのアドバイスなどを行っています。
うん。よろず支援拠点でご相談を受けている中で、こういった商品開発の相談というのもあるわけなんですね。
はい。富山市の総川にある高桑の支店さんの事例をご紹介します。
はい。
高桑の支店さんは、結納の際のお飾りや水引き細工などを扱う冠婚葬祭用品の製作販売を行ってらっしゃいます。
はい。
店主の高桑さんは積極的に新しいことにチャレンジされる方で、古くからの風習や文化などをもっと広めたいという思いから、新たに昆布を使った新商品を作りたいということでご相談いただきました。
うん。具体的にどういうふうに進めていきましたか？
商品は昆布でできたぐいのみというもので、このぐいのみでお酒を飲むとほんのり昆布の風味を感じられるというものでした。
これいいですね。
はい。商品自体珍しい使用用途なので、使い方や魅力がきちんと伝わることや、正月やおめでたい席で使用したいと思えるようなパッケージを施すことがポイントでした。
はい。
記載内容を確認したり、直接的に分かりやすい商品名をドンとつけたり、大変素敵な商品に仕上がりました。
はい。
その結果、予想をはるかに超えてお問い合わせや注文があり、大変喜んでおられます。
はい。
その後も昆布でできたおチョコや、おわらの踊り子の形をした昆布シートや鰹節シートなど、さまざまな新商品を生み出しておられ、それぞれ順調に売り上げを伸ばしていらっしゃいます。
うん。いいですね。さあ、これを進めていく上で大切にしたいポイントというのはどこでしょうか？
高桑さんの商品が売れた背景にはいくつかのポイントがありました。
はい。
パッケージに力を入れたのはもちろんのこと、高桑さんの地道な SNS の宣伝がより確実な売り上げにつながっていったように思います。
はい。
またテレビや新聞への広報活動も積極的に行われたこともあって、広く商品を知ってもらうことにつながったように思います。
はい。
2つ目は、一つ一つ商品を確実に売っていったことです。
うん。
ご相談の中で計5つの新商品が発売されたのですが、一つできたらその広報活動をきちんと行い、その成果を出し、売れる実感を感じながら次の商品を作っていくという方法を取っていったことです。
はい。
一つ一つをきちんと宣伝できていることはもちろんのこと、常に新しいお店の話題を発信できており、お客様には活気のあるお店だと伝わったのではないでしょうか。
はい。
小ロットの商品開発をする場合はこの方法は大変効果的であると思います。
うん。
3つ目は、高桑さんの地道な努力と熱意です。
はい。
様々なことを慣れないながらも一人でこなし宣伝し続ける、その思いがお客様に伝わったのだと思います。
はい。これ同じような悩みを抱えていらっしゃる事業者さん多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども。
はい。商品開発、小売販売というのはなかなかすぐに効果が出ないもので、売上を拡大するために様々な準備や工夫が必要となってきます。
はい。
それが中小企業や個人事業主の場合、さらなる工夫が必要となってきます。
はい。
物はあるんだけれどどう売ってよいかわからないという事業者さんの声を多く聞きます。
うん。
パッケージの見せ方、商品ネーミング、広報戦略などなど考えるべきことは多くあり、悩まれることと思います。
はい。
よろず支援拠点ではそんな長期にわたる計画も事業者さんとともに二人三脚で行ってまいります。ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
はい。お気軽にどうぞ皆さんご相談いただきたいと思います。必ず解決方法は出てきます。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの天野義美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。